もし
もし。もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。結婚してます？
あ、今離婚して一人です。
何年前ですか、離婚されたの？
15年前ですね。あ、
だいぶ前ですね。
はい。
で、結婚してる時お子さんは？
3人おります。
3人。それでその3人の方と今一緒に暮らしてるんですか、それとも？
あ、3人ともすべて私の方に来まして、
ね、
で、一番上の長女は今一人暮らしをしております。
あ、そうですか、はい、そうするとあと2人とあなたと3人で暮らしてるの？
あと、私の母と4人です。
あ、お母さんと4人。お母さん何歳？はい、
83です。
83。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長女なんですけれども。
何歳ですか？
今27です。
27歳。はい、
はい、ちょっと今生きていたくないということを自分もしておりまして、
はい、
で、今朝ちょっと自殺未遂のような形で私が駆けつけたところ、もう首吊りに失敗してもう一回やり直そうとしてたような状況で、
うん、
私が駆けつけたような状況になりまして。
この未遂というのはそのように演技したんじゃなくて本当に自殺しようとしたということですね。
そうですね。私が遅かったらもう死んでたと思います。
まあ、そうですか。はい、わかりました。このお嬢さんが、27歳のお嬢さんが、
はい、
家を出たのは何年前ですか？
5年ぐらい前ですね。
5年ぐらい前ですね、
はい、
接触はずっとあったわけですね。そういうことを言ってたっていうことは、
ね、親子の関係はすごく良くてですね、
うん、
ただ娘が小学校の頃から不登校になりまして、
うん、
人間関係とか、あと社会での生きづらさに悩んでずっと来たんですね、
うん、
不登校をきっかけにちょっと調べてもらった時に、
うん、
ADHD ということで発達障害ということになったんです、
はい。
だから今までこの子はすごく言うてもわからないことがいっぱいあったんだってことがあって、私もすごく納得をして、本人もちょっとこう、あ、だからだったんだっていうふうに思ったっていうふうに言ってるんですけど、
うん、で先ほどその不登校になってって言いましたけど、この不登校っていうのはいつ頃からいつ頃の？
ああ、不登校はですね、うん、6年生の夏休みの直前に男の子にちょっと蹴飛ばされたようなことがありまして、
うん、
その前も本当に低学年の頃からずっといじめを受けてたんです。本人アトピーがひどくて、その見た目もありますし、あとその ADHD のせいかと思うんですが、ちょっと空気が読めない行動をしてしまうところで、
うん、
すごくいつも男の子たちに監視されていて、
うん、
逐一怒られてたような状況がありまして、
うん、
それでも頑張って学校行ってたんですけど、
うん、
その男の子に蹴飛ばされたことをきっかけに、
うん、
全く行かなくなってしまったんですね。
その夏休み前に蹴飛ばされたっていうのはいつの話ですか？
6年生の時です。
小学校6年生ですね、
はい。
そうすると中学校はどうなってるの？
中学校は3年間公的な不登校の子が行くところに行ってました。
あ、そうですか。
で、私も、まあ、離婚したりいろいろありましたけど、
うん、
私自身小さい頃からの友達に恵まれてまして、
うん、
で、友達は大事だよみたいなことを言ってしまったんですよ。友達を作りなみたいなことを、
うん、
それでもうなかなかできずに、高等学校の方は、
うん、
サポート校というものに行ってました、
はいはい。
で、その時一緒だった一人の女の子とは卒業後も続いてまして、
うん、
その子自身もちょっとご家庭に割と問題を抱えているようなご家庭で、
うん、
お母さんがこう、彼女が中学生ぐらいの時に、自殺未遂をしてしまったような経緯がありまして、
うんうん、
で、まあ、そういった面でこう共感できるところがあったのか、うちのことをちょっとこう恋愛関係に近いような感じになっていて、
うん、
去年の暮れぐらいからなんですけど、うん、それでもう本当に、あ、こういうふうになんていうかな、信頼合えるし合える関係がやっとできたっていうふうにうちの娘は思ったみたいなんです、
はい。
なんですけれども、やはり、うん、彼女はこう、 うちの子に話を聞いてもらうことをすごく望んで、共感してもらうことを望んで、 過去の大変だった話とかをすごくしてきて、
うん、
でうちの子は一生懸命聞くんですけれども、共感が足りないっていうふうに、冷たいっていうふうに言われてしまうんですね、
うん、
でそれですごく傷ついて、すごく私からは愛を伝えてるのに分かってもらえない。でうちの子が今回すごくそのことで落ちてしまったんですよ。今回その新しくもう彼氏のように付き合っている女の子との間で愛情がもらえてないっていうことで、今彼女は自殺未遂をしてしまうまでになったんですけど、
はい、
彼女に死んでほしくないので、なんとかこう前向きに人生を送れるようになるにはどうしたらいいかということなんです
けど。ということですね。はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
よかったですね、発見されてね。
本当によかったです。間一髪でした。
どうして間一髪だったの？お嬢さんから連絡があったの？
いえ、電話をしてもずっと繋がらなくて、
はい、
ですごく胸騒ぎがして、
はい、
娘の部屋にロフトがあるものですから、
はい、
やっぱり危ないと思ってタクシーに乗って駆けつけたんです。
それは瞬間お嬢さんがこれは、はい、何か問題があると思ったっていうことは、日頃から何か感じたことがあったんですか？
日頃からもう人生をもう終わりにしたいっていうことは言っているんです、うん、
でそれを伺ってちょっと伺いたいんですけどね、
はい、
ちょっと理解できない、私はね理解できないところなので、いいですか伺って。
はい、
発達障害とうんうんと分かっていて、それからいじめもあっていて、
はい、
でお嬢さんがあなたの力出て自立をしたということ、それはどういうことであなたが許したのかと伺いたいんですけどね。
彼女が就職した先の会社の方たちに自立しなきゃダメだってことを言われて出ていくってことになったんです。
それはごめんなさいね、お嬢さんから家を出たいと言ったのか、はい、あなたが周りのその人たちからね、家を出た方がいいんだと、自立させた方がいいんだということ、どちらの方が強かったんですか？
娘です。
どうしてもまだ不思議なんですよ、はい、お嬢さん小さい時 SOS してるんです、お母さんに。
小さい時は何ですか？
助けてって言ってるんです。
そうですね、はい、
それをお母さんは気づかなかったと私は断言しちゃうんですよ。でなければ発達障害の時に、あれこの子この行動おかしい、あれって小さなこと出てくるんですね。
うーん、
それがお母さんは発達障害という診断を受けたことで、ああやっぱりっておっしゃってるんです。
はい、
ということはもっと前に SOS はしてるはずなんですね。
そうですね。
そうなんです。それをお母さんは気づかなかったんですね。その頃はご主人様との関係があったのかもしれませんけども、でも、
はい、
発達障害だって断定されたお子さんが、23歳から4年間自立して食事を作ってお給料をもらったって、これ一般の生活ですよね。
発達障害もすごく軽度な方だっていうふうに言われて、もう防弾に近いような感じだったんですね。
そうですよね。ところがお母様は必ず何かあるといろんな障害を言うんです。いじめがあったとか、これ、はい、子供がこうなったのはこんな原因があったんです、でもそこに原因を持っていってしまうと、お嬢さんの心の中には入っていけないんですね。今朝今日ありました、
はい、
それでお嬢さん今そこにいるんですか？
睡眠薬は効いて寝ています。はい、
そしてそのお母さんが助けた時に、
はい、
これちょっといいのかしらね、どんな状態でした？
鍵が閉まったのでピンポンピンポンチャイムを鳴らして、
うん、
ノックもたくさんして、
うん、
やっと出てきてくれて、首に縄の跡がついていて。
本人が出てきたんですか？
本人が出てきました。紐はロフトのはしごにかかってました。
なんて言いました？お嬢さん。
ただ泣いてました。
その時に、床に座って泣いてたの？
床に座って、
うん、
頭をこう、膝の方に下げて、
うん、
泣いてました。
そしてあなたはどうなさったのその時に。
私は死んじゃダメだって、生きててよかったって、うん、間に合ったって言って、
うん、
そして、うん、泣きましたけど、
うん、
はい、
あの紐は違うところにあって、
はい、
本人は体に巻きつけてなかったわけですよね。
そうです。
ためらったってことですか。じゃ
一度上の方にロフトにこう紐がかかってる部分があって、そこで釣ろうとした時に苦しくって足をこうはしごの方にかけて自分で助かろうとしてしまったっていうんですね、うんうんうん、それで紐下の方に巻いて、うん、多分こう座るような形で釣ろうとしたと思うんですけど、でまた咳が出てできなかったっていうんですね、
うん、そして
あの次はベルトを今度下の方に巻いて、睡眠薬も飲んでベルトで首をつって、これで寝たまま死のうと思ったってことで、そこに私が来たってことです。
つまり事の経過をお母様に一生懸命話してるんですよね。
はい、
こういうこともあったのって。でもダメだって、怖くてできなかったの、次はこれでやってみたの、はい、でもダメだったのって言ってましたけども、はい、先ほど睡眠薬とおっしゃってましたけども、何か治療を受けてるんですか。
そうですね、病院に通ってます。でうつらということで、お薬を飲んで治療してたんですが、だいぶ良くなってきて、で仕事も始めようってことで始めたばかりだったんですけど、その始めたばかりの週、この間の週末にあのお友達とちょっと嫌になって、で自分は一生懸命支えてるのにそれじゃ足りなくて、もっと他の人の方が優しくしてくれるみたいなことを言われて、それで絶望しちゃったみたいなんですね。そこから一気に悪くなっちゃったんです、うん、
で今日からどういう接し方をするんですか、はい、お嬢さんに。
それが分からなくてお電話したんです。
あのお母さん自身がお母さんの愛を知ってますか、はい、
うーん、
おかゆさんは作ったことありますか。
おかゆ病気の時は作りました、
うん、作りました。ちゃんとお米から炊いてます。
ご飯からやっちゃってました。
できたらですね、
はい、
お嬢さんは3回も自分の自殺した方法を喋って あなたに喋るぐらいなんです、お母さんから責められることも怖いんです。あなたはまたバカなことやってってのは、
うん、
あなたが何も語らずによかった、お母さん大事なことからってんで、はい、お米から作った、はい、まずは今日おかゆさんですよね。夫婦行ってねって言いながら、あなたも一緒に食べるんです、よかったねって、
はい
はい、これで力がつくから、まずは口の中に美味しいって感覚を浮かんだ時に、
はい、
人は前向きになれるんですよ、
はい、
まずエネルギーをご飯を口の中に入れて頑張れってことでね、はい、やってほしいなと私は思ってるんです先生、
ね、何でしょうか。そうですよね、具体的な話を伺いました。
はい、
おそらくあなたもね、一生懸命ずっと生きてきたんだと思うんです、
はい、
それでお嬢さんも本当に一生懸命生きてきたんですよ。
そうなんです、いっぱい傷ついて打ちひしがられながら、
うん、それで、はい、お二人とも生きることに疲れたんです。
そうですね、
うん、だからあなたはとにかく今どんどんね、話聞いてると成長していますから、
うん、そうでしょうかね、
うん、
わかりました。
大丈夫です、
はい、
必ず道は開けますから、
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。